ただいま一の44名お会をいただきまして、無事に帰らせていただきました。いつものご本部参拝に感じることでございますが、ご本部にお参りをしなければいただけないものがけれども、私この度こういうような気づきをいただいて、なるほどそうだなとか思ったことがございます。というのは、ご祭典をこちらで拝ましていただいておるとおり、ご神官にたくさんのその大根をいただく。ちょっとこう、どうですか、いいですか、これ調子。しかもそれが大根の引き立ての大根ね、まず泥がいっぱいついておるというような大根ということで、私は感じさせていただいたんですけれども、大根というのは、あれはお知らせいただきますのに、白くきれいな野菜でございますから、苦労してない。大根は白した。苦労してない。しかもその上まだ洗ってないから、その泥がついてる。ここに何千、おそらくは何万ございますでしょう。全国津々浦々からお参りをさせていただいて、おかげをいただいております。お祭りを拝んでおります。私どもをはじめみんなのものがです。やはり主人様のご代祭で奉徳されたというので、これはもう恒例ですから、もう普通お参りを本部参拝をしようというような方たちがやって、もう教会へ来ますよ。そういう方たちが、また、神の大祭だ、秋の大祭だ、神様のご大祭だというようにして、お参りを毎年しております。これ少し弱めてください。とても話しにくい。ですから、なるほど、それは、一足でも無駄に先頭したのでございますから、たくさんのお金と、それから様々な事情がありましても、その事情を万事万端お都合お繰り合わせをいただいて、やるお引き寄せをいただいてのご本部参拝者ばかりでございます。ですからそれは無難なことは思われませんけれども、それをいよいよありがたいものにするためのです、新人というか修行が必要だなということを感じたんです、ね、せっかくたくさんのお金を使って、しかも、というところを、さまざまな、都合のいけないところを、繰り合わせを願って、おかげをいただいたのでございますから、ね。ただ、できる、ただその、ありがたいご大祭を拝んだというだけではなくてです。というのも、心の底から、ご本部参拝をさせていただくたんびに、何かを力をいただいて帰ってくると。ご本部参拝はだからやめられんというような、ものをいただいて帰りたいというような願いのもとに、お互いが新人させてもらわなきゃならない願いのもとに、ご本部参拝させてもらわなきゃならない。これはご本部参拝だけのことではありません。こうやってお月なんさいを拝ましていただくでも、今日は10日のお月なんさいだからというて、ただお参りをする。なるほど、お参りの雰囲気、例えば今日あたりのお祭りの雰囲気を拝ましていただいておりますと、本当にその雰囲気だけでもおかげを受ける。若い先生方が一生懸命、前列には学生会の方たちが、そうそう未来の愛楽を私たちが担うんだ、将来の壮大な幹部だと自認しておるような顔で毎日ずらっとこならんじゃう。それだけでも感激する、ありがたい。これもいよいよ愛楽をおかげを受けるなと、そういう雰囲気の中から感じるのです。ですから、やはりお参りになった皆さんもそれを感じられないはずがない。これも親父にしろ、帰って若人にしろ、よくかまた、というような、その、なんか、さらなものがある。 生き生きたものがある、ね、一生懸命のものがあるからなんですよ、ね、ですからただそのお参りをしてだけでもそれだけのものをいただくんですけれどもだけではない、お月並み祭の丹田に分からせてもらうこと、ね、いろいろといただいて帰らせていただくありがたいものをです、よりありがたいものをいただいて帰るために後での工夫がいる、ただ大根じゃいかん、泥のついたままじゃいけないということ思いますですね。後でが修行中にもう本当にご本部参拝はこれはもうどんなことがあってもお前たちも毎月毎月です、うん、ですからもう旅費がいつもあるはずはございません。もう団体参拝というような時でもです、もう最後の最後までお金を納めてない、うん、それでもやっぱりあの雑能過労で水筒を掲げてね、あの自分の物々しい格好でお参りさせてもらいましたんですけれど、うん、それでもお参りするつもりで神様お越しくださいとこう確信して駅まででもついている、もし駅でそのお越しがいただけん時にはと言うて誰かに私はお金持っていかないけんと出してくださいで頼むようなことは一気もございませんでした。あの友達にお金をいただいた、ある時のやっぱり、団体さんという時でした。私は皆さんのお金の受付とお米を持っていく受付を家での業界にさせていただいた。そして私も参拝する用意してきてるけども、私はまだあその お金を納めてない、そのお世話だけはさせてもらえる、そしてみんなついていくつもりで、それは草間に山口さんという方がおじいさんがおられます。ここは安い方なんです。お父さんおかげいただいたわいな、私はもう用意して来ておりますもんですからね、もう用意もおかげいただいたと思っちゃうわけです。おかげいただいたわいな、いつものそのお前のことを知っておられますからと言われるんです。うん、窓をかけていただいたら、待ってなくてどこでもどこでもあのお参りするつもりだから、それをちょうどその時にお参りしようしておった佐渡正樹さんの姉さんがおります。今小郡におります、佐渡茂さん、ね、その時にお参りしたいと思っておったけれども何かの事情でお参りができなくなっておった。それを聞いたのですから、お嬢さん、あなたがもしお参りになってまだ礼儀を納めてないならば、私はそのつもりで実は礼儀は持ってきておりますけれども、実はお参りはできませんから、あなたが代わりに参ってくださいというところもおかけくださったような、そういう調子であった。片道だけはあるけれども、片道はない、片道は土下座するつもりで考えたことがなかった、ね、いつもそういう意味で、まあ、牧永先生なんかは私の礼儀を受け持たされた、おかげをいただいた人たちなんです、ね、もう俺が礼儀をあれがしてくれるじゃなくて、そういう横着な気持ちはさらさらなかった。もうどこまでも神様のおかげをくださるんだという気持ちなんです、ね、ですからとてもそのお参りがですただのお参りであってもならない、ね、お参りさせていただきます。でももうあの自分はもうそれこそあの窓から入る、あの入ってくるように混雑した部屋の中でございました。水道が壊れっぱなし、便所の蓋、このドアは壊れておるといったような、まあ惨憺たる状態の時でございました。中心後でございます、ね、そういう中に私どもは月参りを続けさせていただいたが、おかげをいただいた、ね、ですからもうもったいないです、ね、ただもう寝せて行ってもらうというだけでもありがたいですから、咳があってもかけるかけるけれども、もう大体かけるつもりだったけど、ね、いつもかけるしようとしてもらうけども、やっぱかけませんいかんからかけるような場合もだから後ろにこう寄りかかってども、私はお盆を参拝したことなかった。もう後ろに必ず人は気がつかんけども、少しつかしてやるというようにです、修行をさせていただき言うならば、本気で磨かせてもらい、本気で改まらせてもらい、それを起きた中でもそれを修行を続けていく、そこにですお参りをさせていただいて、それこそ人がともありがたいなら、しかもまんまのありがたさを持ってお祭りを拝むこともできた、お月に参拝することもできた、本当にもあの自分の例えば修行精神というものがあってもあのできませんのですけれども、これだけたくさんの人が参っておるけど、ね、大根であり、いわば ご用聞いたままの、またお参りをさせていただいておるだけのこと。それでも、それが無駄ということじゃないのだけれど、ね、せっかくお参りをさせていただくのであるから、よりありがたいものをいただいてくるための修行をしよう。これがなくても、例えば、どれぐらい荒い落としとかない。それになるのや、記者の中では、ただ汚れっぱなし。ただ、わーわー面白い言うて、しとるだけ。そういう、してはいけないというのではない。ないような。ね。文部参拝をさせていただくというなら、ね。私はその修行をさせてもらうということが、必要なんです。それでいて、初めて、あちらへ着かせていただいてから、ね。神様がここで拝んでも同じですけれども、やはり今日その神様の時にはご本部でお参りしなければ、お参りできない。これはご本部参拝しなければ、その味わいというものは味わうことができない。それこそ神様が手を引き寄せて、それこそ待っておったと言わんばかりにです。神様も感激してくださる、こちらも感激。感激と感激との出会いが爆発的なありがたさになって、そういうありがたさをいただいて帰ってきておった。そういうようなものが今の方たちに少なくなった。これは愛楽からお参りしたものだけではない、たくさんお参りさせていただいておるものの上にもそれが言えるのでございます。ね、おそらくはそういう大根の泥のついたようなものではなかったのかとこう思うのでございます。今度私はそういう意味合いで少し紹介します。親父先生が若い青年会の方を一人と申してからお二人でございました。ですからもう愛楽会始終、まあ、一緒に行動を取らせてもらいましたから、もういつも私で一緒です。親父先生と私と、それから久住さんがおられます。箱の中でもですから、今までのようなその行儀の悪いことも、今までのようなその楽なことばっかりはできない。親父先生がやっぱりいいんです、うん、だからそういう時にです。なら私はその席を他へ外して他へ行ってもよいのである。ひょっとすると親父先生の方が喜びかもしれん、楽になられるかもしれんけれども、今日はこのご本部参拝は修行ができるなというような気持ちである。ね、そうやって楽させて、ね、楽をしながら、それはもう昔のご本部参拝とはもう本当に、天地ほどの違いのあるお前でございますけれども、ね、そういう中にそのことを知ろうと思わせてもらう、おかげをいただかせてもらう、ね、いやいやとおかげをいただいてもらう。皆さんがお付き合いされた方でもそうや。今日お付き合いにお参りしようかというのが、例えば朝から考えられる。今日お付き合いされた。さあみんな仕事を早よ切り上げると、中心の例えばお父さん、お父さんがそういう気持ちである。そしてそれささやかな側でも修行としてもらう。暗いな気持ちが私は必要だと。ね、それだけおかげいただかれます。それだけ神様を身近に感じいただくことができるのです。いよいよ今日のご本部の法徳祭のご披礼をいただいて、そしてこの18日に放送されます法徳祭がここでもまたできます。おそらく全国で一番の法徳祭ではなかろうかと思うんですよ。18日の法徳祭というのは、もうこの法徳祭というのはほとんどもう来年になる2月3月年度上3月3日が法徳祭です。けどもやはりです、私は思うのです、ね、皆さんが言われます。先生方がみんなご本部のご大祭のご比例をいただいてきて、今日今日の大祭が行われたとか、ね、ご本部でも今日の法徳祭のご比例をいただいて、各全国津々浦々にあるところの教会が法徳祭を奉仕するとこう言われるけれども、本当にそのご指令をいただいてくるというなら、本当にいただいてくるだけではダメ、ただ行われているだけでいかん。それにはまだ生々しい生き生きとしたあの 教祖金光様が申し下さるお祭りのあの一つの感激というようなものがそのご比例がやはりこの場に移されるためにはやはり私は時間を置いてはいけないと思うので、私はもう必ずこれは昔から京都大聖をつけられても4月の天地の間のご大聖をつけられても、ね、もうおそらく九州でも、九州ではもちろんです、ね、九州の一番が小倉の教会の20日です10月、ここで10月の16日に4月の16日、高徳祭を今度から放出させていただくようになりますから、16日がいろんな都合でですね、他の教会の都合でできませんから、夏の御大祭とこの報徳祭は18日ということに決定いたしました。ですからその18日にその報徳祭のご比例をいただいて奉仕されるだけでございます、ね、ですから私はどこよりも大臣の言うならもう本当にそれをいただいて帰ってくることができておるということにおいても一番近いという感じがいたします、ね、どこにまだ分けてやんなさい、うちが一番先に戻ってきたという感じがいたします、ね、やはり信心にもだからそういう工夫がいるですね、うん、そこで奈良国から一週間後に奉仕されるところの報徳祭をです、いかにして使えるか、この頃から、企画の方たちが集まって会議を終わりましてから、私のところに参りましてから、まあ、大祭に準じた、ね、お祭りを、というような話し合いがあった。だから私は申しました。そんなこっちいかん。ね。報徳祭というか、報徳祭の意義を知っておく。高徳祭の意義を知ってるなら、そんな言うなら手心を加えたようなことでいいか。いいや、お供え物だけはちゃんとその大祭並みにしといてもらいます。それだけでいいか。お供えができればお大祭ができるだけじゃなかった、ね。その心の状態が、まず大祭に向かわなければならん。京都大学に100向けたばって、高徳の時に50向けたぐらいのことでいいか。ね、それを向き合うことが難しいことでも何でもないのである。高徳祭の本当の真意というものを分からせてもらおうと。おかげを分からせてもらわなければいけない。例えて考えてごらんなさい。今後の高徳祭には、あるいは誰もお参りしなさいと言うた人はないわ。いつもはだーっとか、もうお参りして決まってるから、その、書き出しが。それで、どこでもお参りできん人を来やすというような生き方やったけども、今度は一人一人が申し込む。しかも40何名でけと。国民から50何名で、国民から10何箇所の教会。多くの教会の蔵もあります、ね。その大部分が、アイラブです。それこそ九州一といい、また自分たちは日本一と言うておられる、あまりの教会やそれが、私は今日聞かせていただいたんですけれども、団体参拝がですね、バスで参ってみると、41名であったと。って言うと、アイラクの方が3名多いとか少ない、そのことは問題じゃないけれどもです。そういう、例えば働きがね、どこから起こっておるのかということ、ね。国家の初代、桂先生が、お道の教師になられて、ね、どこに布教をさせていただいたのがよいかということを、二代金光様、四神金光様にお願いをなさった。九州の違いを変わろうと。九州へ下れとおっしゃった。金光様は九州はどこに下ったらよろしくございましょうか。九州は文字の向こうに何とかという町があろうがとおっしゃった。はい、文字の向こうならば小倉というところがございます。金光様のことをお返すようでございますけれども、小倉というところは、一漁村、漁村じゃないけれども、まあ、漁師町である。漁師町である。寂しい町でございます。さあ、その寂しい町をこの福神をともして繁盛の町にするのだとおっしゃった。皆さんご自身のようにそれこそ九州一番の勢いのある町と現在では言われております、ね、長崎の原爆は大体はここに落とされるというはずだったということでございます。
それが確かに金光様をそこに福神をお供して、福神ということは夜金光様をお供してということだ。桂松永久州には道開きと言うても死に気に行くのだとした。金光様の神聖と言われるのこじゃつまらんぞ。ここらには、生き神様ができなさったというような男を受けなければならんのぞというような激励を受けられて九州の地、ここらに下られた。その間に道が開いてなくて何回も何回も文部に帰られた。そのつまり激励を受けてはまた九州に帰ってみて、ようやく道が開けた。もうその、例えばご修行というのを、私どもがとても口実で、その、表すことのできないほどのご修行をくださった。そしてようやく、九州の地の道の、信心が、いわゆる信心の種がまかれた。ある時に、大正、何年でしたかね、の時代に、金光教のお家騒動といったような、ことでですね、取り沙汰された時代がございました。官庁家と、いわゆる金光様、ご立会を奉仕くださる三代金光様との、まあ、対立。金光様は対立なさるわけではなりもない。それこそどうでもよいのであるか。毎日毎日やはりご神経を続け抜かれた。けれども、本家側であるところの官庁側の方からいろんな問題が起こりましてですね。本部から九州に偉い兵士方が下ってこられて、第一に九州に見えられた。そして、ここらの、まあ、当時は、桂松江先生は、お隠れであったけれども、ね、桂三津先生、いわゆる、先親先生に向かって、本部の船田先生がおっしゃること。今度は、桂さん、こういうような重大なことで参りました。というのは、九州の道の者は、石上金光大臣、詩人貫之の清の神様、詩人金光様と言うて、拝むが、詩人金光ということは唱えないようにしてくれ。共産権金光大臣だけでいいのだ。詩人金光様ということは唱えてはならんという、いわばお達しを持ってお見られた。特に、桂三津先生は、それこそ奇跡番でおっしゃったであろうとこう思う。先生、ここを桂松平のお広場へと承知の上で見たのですかとおっしゃったそうです。ここを桂松平のお広場へと承知の上でお見られました。主人様あって桂松平がございます。桂松平があって九州の新人がございます。その九州の者が主人様をお唱えしないということはもう死よりも悲しいことでございます。これは今後本部の誰がおっしゃっても主人様だけはお唱えさせてもらうわけにはまいりませんとおっしゃった。鶴の一声であったそうですね、というようにです。主人様とはもう切っても切れないゆかりのある詩人金光様のお祭りである。桂先生が大門を切れた詩人様のお祭りが当時はなかった。そこで御本部に接触されまして、どうでも詩人様のご大祭というのを保持するようにということになられたのが、今の報徳祭の始まりである。もうその自分の新鮮もの一切をこちらで用意されました。大きなヒノキの新鮮物を入れる、納める箱をたくさん作られました。お年しかどっかの駅で下車されました。そこで、もう、それこそ、海山川の草々のものを用意されました。そして、ご本部に持っていかれる。お鏡はご本部で使える。そして、あちらの偉い先生方にお祭りを使えられ、九州中のものがお参りをさせていただいて、新鮮のお祭りを奉仕させていただいたという、お祭りである。今それが報徳祭ということになって、偉い先生方がお隠れになった。その男に婿ゆるというお祭りに、主人様のお祭りが中心ではあるけれども、もちろんそこに三代金光様のお祭りでもある。ね、そういう、例えば意義の深いお祭りである。主人様があって、九州のお道の新人がある。その、ここらの桂先生のご新人があって、あとでどもの新人も、末端まで、 お広がりをいただくことができるのである。とりわけて、アドレスは三大根香です。70年間からの御神金、そのご神金の中に、金光教、愛楽、金光教、親愛会のお披露目が鏡に発足した。信者でもない、教師でもない私のところに人がだんだん集まるようになり、だんだんお話を聞いて人が助かるようになり、そこに一つの組織ができる。総代ができる。幹部ができる。そして、アーサー、教会類似の行事までもするようなことに発展してきた。だから問題が17年間の間にあった。もう本当に、まあ、場合によって涙が出るような場合もあった。ご本人参拝でも、気兼ねして、気兼ねでお参りができない。心のつきまいりも、遠慮しなければならないといったようなことにもなってきた。けれども、ここに17年間経った今日、ここに愛楽教会というものが出てて、こうしてたくさんの人が助かっていくようにならせていただいたということ。ね、そういうようなおかげをいただいてきたことにはです、ね、もし三代様をおられなかった、三代金光様がおいでなかった、おそらく私は道の教師を志さなかったであろう、またこういうふうな道は開けてこなかったであろうとでしょう。大変におかげをいただいたその商売も、ひとたびおかげを受けられないということになったら、もう右と願えば左、左と願えば右であった。もうそれこそ目も当てられんという状態であった。それでもやはり一生懸命、私は他に何もできることはない商売を他に見ては知らんのだ。そこで、やはり商売に、まあ、大きなおかげをいただかせてもらおうて、商売にならせていただくことだけが一つの願いであった。そういうある月のお祭り、お参りの時に、現在の神社の先生が、私に一心上のことについて金光様にお伺いになった。このようで、お商売の上に対しておかげをこう言いましたけれども、最近はこのような状態でございます。どういうふうに道を取らせていただいたなら、よろしゅうございましょうかというお伺いをしてくださった。そしたら、金光様がおっしゃった。うん。道の教師になられたら結構ですとおっしゃった。それこそ、夢のままないことでしたんです。私が道の教師ということ。それこそ、それは熱心ですから、予算が、お父さん方も、どうでも、仕事でいいじゃろうと、楽にいいじゃろうと、言われることがありました。けども、仕方のこと、もう一遍にそれで私は跳ね負けしょいました。でも、今後その先生となんて、当たり前とかできるはずがないと思った。金光様はおっしゃるけれども、私が道の教師になる。とてもとても、それは仰せれたことでございます。実際は、なりたくなかった。商売の方がよかった。ね、ところが、だんだん、私を、大坪さんが大坪先生になってきて、先生、先生と言って、みんなが集まるようになり、おかげをいただいてきたのでございます。今日までその時代、自分のことを思い出させていただいたんですけれども、記者の中で、この徳田さんが、先生、昔の先生のお知り合いの方が、大坪先生、この記者に乗っておられるということであるから、お会いしたいとおっしゃっておられますと、こういう。なんだじゃろうか。ちょうど、あとでも長浜町、今は市民会館とか、図書館ができております。あそこは昔はね、もうそれこそ寂しいところでした。もう、朝鮮人の部落がありまして、焼酎の密造の場所であった。そういう家とも、家とはものばかりの、まあ、家でございます。ね。本当のバラックだと。それこそ、避妊が住むような状態の、ような家でございましたが、そこにおかげをいただいておる時代でございます。ちょうど一つ通りをしたところはもう須崎の電車道でございます。そこに小さい、後藤という 小児科の先生がおられました。ご夫婦とも お医者さんなんです、うん、非常に熱心なあまりのご信者さんであった。私はどういうようなことがきっかけで後藤先生に、お会いするようになったのかはよく記憶いたしません。今日もそれ考えたんだけど、どうしてだったじゃなかった。確かに神戸の大祭かなんかに参られて、そして話した、そして後藤先生が私のその小屋のようなそのお披露目にですね、お見えられたことが始まるようであった。それからもう裏表のようなところですから、チコチコ私も参ります、先生もお参りをしてください、いろいろ新人話にも花を咲かした新人、いわば友達であったと思うし、うん、ある時私は天城の安竹万太郎先生がいついつお国がいいというお知らせをいただいた。もう私はびっくりしましたね。まあ甘っかんきに誰かに伝えたいけれども、 いろんなことは言われるんですもんね。ですから後藤先生だけでも聞いていただこうと思って、もう感謝もいただいて、そのなんていうかね、その面白くわけじゃないですけれども、とにかくそのいただいたら何かこう人に伝えなきゃおられないようなその衝撃があるんですね。しかもなんかその当時もうトクトル落とすような勢いのおひろ、あの、あまりの、安崎先生です。それからそういうことを申しましたら、もうそればっかりは大坪さん本当と思われると言われました。昨日もお参りしてきました、かなり。そして大江先生にもお目にかかってまいりましたが、やっぱりこそピンピンと言われます、うん、45年の記念祭、50年の記念祭、うん、をまだお奉仕されるまではとても絶対死なされることはないと、もうみんなも信じてます。その次の年が、あちらの45年の年が経ってます。それ1年前に私いただいておったわけです。だけどもこれも不可能だから、他の人に言ってくださいましたけれども、私こういうふうにいただいたからという手です、お話ししましたけれども、それを本当に受け取る人はなかったけれど、確かに1年に後で言うた通り亡くなられました。45年の記念祭に後でもおかげいただきましたが、もうそれこそ大変なお祭りでございました。今の皇后様がお祭祀で見られました、ね、ところが私が拝ましていただいているそのお祭りの神願にいただくのが、たくさん先生方があの廊下を通ってお披露目のところに参考して見られました。その参考してみられる先生方のお冠が全部こう巻いてある。お葬式の時には必ずこれを冠のこれを巻くんです、まあ、なんと必死なことじゃなくて僕らは邪魔でですね、ところが45年の記念祭を放出されたら、それからまもなくでもなくなります。亡くなる先生なんかは今日これのことじゃと言うてから、まあ、話したことでございました。ね、そういうようなことで、いろいろ新人の、もうここで安にしていただき、また私の話を聞いてください。また聞かせていただいて。ね、もう本当に実に丁寧な方でした。ご夫婦とも。ある時に、私は、どうしても金、1万円の金が必要になったことがあった。もうどうしてもできる。それとでございます、ね、どんなに私の酒田んぼ売って寝坊というためにでもできないのか。ちょうど萩山に登っており、萩山に登って言うならば薪を刈ろうとしておるようなもんだとご理解ください。薪にする気すらがなかった。以前にはこの山にもそれこそうっそうと生い茂るような材木がいっぱいあっただろうけれども、鮮度が、またその鮮度がそれをただ聞いたわずばっかり、うん、いわゆる徳を残すということ、徳を植えておくということ、喜びの種をまくということをしておらなかった。ただ聞くだけである。もうすでに萩山にちょうど生まれ合わせたのが私であるんだと。だからお前が今いくらバタバタしたところでどうにしようがないのだから、とにかくさあこの萩山に一生懸命喜びの苗木を植えて回ることに一生懸命になれる他にはない。お金はどうにもできるのだから、 とにかく喜びに種をまいていく以外にはないということである。私はそのことを後藤先生の方でお話した。それはご夫婦が非常に感激されましたね。それは後藤さん、一枚もどうかなります、あれお願いしますという約束もその翌日にその参りました。私はその時一丁らの洋服を持って参りました。いえ、もうそれも、あれはそれを置いてから買おうと思った。おい、いえ、そんなもんお金策でいりません。と言うて、その、なら、いついつ頃お払いができると思いますから、どうぞしばらく貸してくださいと言って、買ったけれども、もちろんお払いができなかった。何度かお言葉に言ったけども、いかに私も、もう言葉に行けなくなった。ある時に私は秋前先生のところ行ってから、その言葉の手紙を書いた。後藤先生。こんなわけで本当にお目にかかられません。持っていかれんからお金を。だからすいませんけれども、もうしばらくお待ちくださいという手紙を書いた。それが現在、秋前先生のところに残っております。秋前先生が持って行ったらんとです。ね。それは後から聞きました。これはまた後で宝物のようで取っておくのか。ゆうゆう先生から見せる。そういう時代があったんだ。その方も、もう本当に懐かしい、昔話をしばらくそれでさせていただいたんですけれども、そういう時代があって、やはり今日がある。そしても、萩山であったであろう、その萩山にも、だんだんこうやって、材木をどんどん切り出しても切り出しても、おかげにいただけれるようなおかげにまでなってきたんです。ね、そこでその後に切った後にはまた植えとかなければこれはまた後のものが難行、こういう私はおかげをいただかなければいけないと。今日の報徳祭をいただかせていただきました、ね、当時主人様のご大祭と申し上げておった現在でもやはり主人様のご大祭、私は驚きましたね。今日も向こうの方へ金光の団体列車が止まった。十二代編で、つまり。それがなんと、大阪の玉根津教会の団体だ。九州の祭りでいつの間にか大阪に行ってしまったという感じがいたします。内訳が天城が41名、愛楽が44名、これが九州で一番多かった。もう、ちょい、静岡に対して愛すまんことである。教会から一人参っておるか参っておらんかわからんというところが、なんという寂しいことになったであろうか。けれども、私が、そのことを、その企画の委員の方たちに話すんですよ。ね。これまで50何名、その中に40何名を鏡が、アイランドで占めておるということはです。ささやかながらでも、まだまだ、主人様の願いというか、桂先生の祈りというものが、ここにあるということがわかるじゃないか。進めんでも頼まんでも無理しなくても、ね、親子3人夫婦2人というお参りが多かったんですけれども、こうしてそのお参りができるということはまだまだいわば九州にも主人様のお祭りに対するところの脈が残っておるんだ。そこはそういう例えば願いや思いがこの哀楽にかけられておるんだということが、あの40何名の申し込みから見ても皆さん分かるじゃないかって私の皆さんに申します、ね、だからそれは大祭に準じてからってなんていうようなことではそれこそ準じてしまわなきゃならない、ね、それはできなくても、ね、やはり一生懸命のものがあらなければならない。同時に主人様だけではない、ここらの桂先生だけではない、私と金光様との中にあってもあの時にもし金光様がです、うん、それは商売がお前を行くように送り足をお願いいたしますとおっしゃって、なるほど、商売の方に送り足をいただいたにいたしましたら、こういうふうになってよかった。それこそ後々の意味にも思わないこのお店の教師になっておかげを切られたらよかろうということをです、まだ本校様のこの字の先生の背の字もない時にですおっしゃっておられたということが、この17年間の私の心の中にいつもそれがあった。どういう問題があってもそのことだけは私の心の中から外すことができなかった。親業界のいろいろトラブルもあった。1年目ぐらいだった。 ちょうど一年生を付き合うちょっと前ぐらいであった。金子様にお届けさせていただいたときに、金子様から、うん。氏子が神様に任せなら、神様が氏子に任せになるとおっしゃられますからという見教えをくださったのも、やはり三代金子様であった。その当時の人たちはもう本当にこれだけを言うておったんですね、代わりの人たちは。氏子が神様に任せなら、神様が氏子に任せになるとおっしゃられますから。神様任せということはそのまま親人生任せということなんだ。で、もう親人生任せになることに徹底して、その当時の方たちはお会議を受けてきた。うん、そういう、例えば、三代金光様を知られなかったら、現在の苦労も哀楽もなかったんだと。うん、それでもなかなか、道の教師に17年間も、いや、18年間ですかね。そういうご、お言葉をいただいてから、ならなかった。もう本当に、なるように、ようにあってならなかった。ね、それは何年目だ、4、5年目ぐらいだったと思います。私は私にお湯をいただいて。ね、お湯が冷めて私、布団の中でワンワン声を上げて泣きよった。母がびっくりして、先生どうしたかどうしたかと言われてから、もう、母に話したことがございます。お湯の中に、ちょうど、お風呂の向きが少し、ちょうど言うならば、すでに、くんたけさんが座っているようなところに、私が座ってご記念をしておる。そしたら、金光様がご結界からお立ちになってから、スーッとこう、沈みになってですね、畳半枚ばっかのところに来て止まって座られて、そして向きを私の方へこう変えられて、手をついて、ただまだいられた。それがもったいないもんですから、くだらなくなっちゃった。もったいない、もったいない、って言っちゃったじゃないですか。ね。私のお披露目ということはです。ね。いわゆる信者ということであろうと思った。いつまでもあんたら教師になれんけれども、信者に今苦労しておるけれども、しばらく待ってくれ。という、で、金光様のお頼みであったと私は本当に悟った。ね。だから、これは5年は10年、いや10年は20年かかっても、私が道の教師になることだけは間違いない。そして、あれやらこれやら話が進む、あれやらこれやらの問題が起こって、こういうお披露目が混流になる。そして、ここの初代教会長としても、おかげをくださることのための神様の願いでもありゃ、やはり神様のそうした思いで終わりになったということを、今更にして考えるのです。うん。本当にそういう三代金光様のお働きをいただいていなかったら、ああいうお言葉をいただいていなかったら、ね、例えば、桂松家先生が、シリスマとのつながりを大事にされたように、私とこう三代紀元金光大臣様との仲というものは、そういうようなことから、私の信心は成長してきた。言うならば、シリス様のご大祭、三代金光様のご大祭としてです、後ほど奉仕させていただくというのであるから、もちろん、大聖の教の法徳者のご指令を生き生きといただいて、後子どもの心の中にもそういうような、躍動するような、後子どもは心を持って法徳祭を奉仕させていただくためにです。ね。ただ、大根がベレリーを得ておるというようなことではいかん。不要な時代いかん。今からで遅くないから、そのための修行をさせてもらおうと。ね。泥がついてるなら汚れておいた、それを洗い落とさせていただいて、私が今度の18日の高徳祭は、お迎えしなければならない、奉仕させてもらわなければならないというふうに思うのでございます。ね。ですから、ね、そう、ね。そういう生き生きとした、今日の五大祭のご比例を、ここに落とさせていただいて、私どもの、それで主人様と三代金光様の、ご神徳につながる、いわば、人間の話を、私どももう一点ここに考え直させていただいて、思わせていただいて、そういうようなことで心があって、愛楽があるんだということを分からせてもらおう。ね。神様が、その祭りをわざわざ九州から、一切のものを準備して、全部でお礼の祭りに立ったように、あたりどももやはり、そういう意気込みを持って、おかげをいただかせてもらわなければならない。もう一遍、九州の道の上にです。神様のご大祭が、三代様のご大祭ということがです。ね。それこそ、アイラブだけででも、団体で一緒に一本越えを仕立てさせていただいて、お参りをさせていただくということを、 それはそのまま桂先生にお答えすることであり、神様にお答えすることであり、いよいよ道の発展につながること、そういう願いをです、後ほどはもっても真摯にならせていただかなきゃならんと思うのでございます。今日は御本参拝の皆様大変お疲れでございました中に、今日のお祭りに上がりました。また準備万端の上に、今日のお祭りのご用なさった方たちも、もう後ほどもご覧なくても、これもこの方で失礼やれるというような、なんと私にありがたい心強いものを感じさせていただいたのでございますけれども、その内容に、そうした例えば生き生きとした信心をいよいよ育てさせていただかなければならんというふうに思うのでございます。どうぞ。